はい、徳田さん、こんにちは。
こんにちは。
前回5月の放送に続いて、今回もドキュメンタリー映画制作者徳田和孝さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、前回に続きまして、徳田さんがドキュメンタリー映画をお作りになろうと思いになった、きっかけといいますか、動機などを教えていただきたいと思いますね。
そうですね、まずスチール写真からムービーの仕事にですね、変わりまして、それで表現の方法がぐんと広がったんですよね。で、そういうこともありまして、新聞社を辞めてですね、スチールカメラとビデオカメラと2つ持ってですね、メキシコに行ったんですね。その時は、チアパッチューというところで、先住民族のですね、武装復帰がありまして、それが、その時にビデオカメラを回したのが、最初のきっかけでしたね。
おいくつの時でした？
37の時でしたけども。で、その時の映像はね、本当にもう見られないぐらいですね、ブレて、どうしようもない映像だったんですが、でその後、北海道で、報道の仕事をするうちにですね、だんだん慣れてきて、で、なんとなくドキュメンタリー自分でも作れそうだなとい う, 気持ちになってきて、で徐々にそのムービーカメラを持って海外に行くようになったんです。で1999年にですね、ブラジルに縁がありまして、ブラジルの先住民族の歌と踊りのフェスティバルという、そこにカメラを持って取材に行きましてですね、その時に、シャバンチ族の青年カメラマンと友達になったんですよ。で、彼が言うには来年にはうちの村でもっとすごいお祭りをやるから来ないかと言われて、もう二つ返事でもうよし行くぞと、いうことを。
その作品は、札幌で部分的に見せていただいたというか、時間がほとんどでしょうか。
あれが作品が20分ぐらいの作品ですけども、本編はですね、82分の作品なんですよね。
じゃあ全部は見ていないということですね。
です
私はね、
ね、
15年に一度開催されるという、通過儀礼のような、大変な、儀式の撮影でしたけれども、あの場にいらしてですね、映画を見せていただいて、私どもも大変なんていうかこう、表現難しいんですけれども、本当にこういうふうに伝統をこう守り続けている民族がいるんだということで、アイヌ民族と関わっていることとはまた違う考えを抱いたんですけれども、現場にいらした徳田さんは、あの場で一番なんかこうご自分がこう身震いするようなことっていうか思いっていうか、
あの時はですね、彼はすごい誇りを持ってる民族で、自分たちのその儀式をですね、実際に見ることはほとんどできないんですけど、外部の人間が、それを記録に収めて日本人の僕に撮ってもらいたかったんですよ。 日本人が見た自分たちのお祭り儀式はね、どういうふうに映るのかというふうなことをね、
はい、
何回も聞かれましたね。どうだったか、今日はどうだったか、
はいはい、何日間にも及ぶ儀式でしたよね、あれは。
あれはね、実際は、30日間なんですけど、
はい、
1ヶ月、
はい、
でまあ、準備段階からすると参加3ヶ月間、
はい、
で僕は撮影が終わった後も最後のなんか儀式みたいなのもあったらしいんですけども、はいはい、まあ、大体の祭りの本番は、
はい、
1ヶ月なんですね、はい、
作品でですね、
ま
あ、彼らの部族の中からカメラマンも出ているということは、日常の生活はどうなっているんだろうかっていう疑問って言いますかね、伝統的な生活をずっと続けているのか、あるいは儀式の部分、伝統の部分はこうきっちり守っていても、やはりこう文明と融合したような生活をしているのか。
そうですね、そこをやっぱり気にしててですね、
はい、
徐々に、白人の文化が入りつつあって、
はい、
自分たちの文化が随分薄れてきているという危機感は持ってたんですよね、
うん、
でその中でもそういう状況にありつつも自分たちの文化を後世に伝えていかなくちゃいけないという思いがものすごくこう強く感じられて、
はい、北海道の場合はですね、
うん、
まあ、明治時代以降その熊送りなど その儀式が法的に規制されたりとかして、なかなかその技術、儀式の仕方も含めてですね、伝承することがこう困難な時期が続いて、現在、まあ、文書だとか記録、映像とかでは残っているんですけれども、実際にその儀式に参加した体験を持って、準備はこうするんだ、ああするんだっていうことが分かっている方が本当に少ない時代になってしまってるんですよね。
そうですね、
はい、そこはやっぱりこう誇り高き人々がこう頑張ってっていうか、情熱を傾けてそのことを続けていかないと、やっぱりそういう15年に一度っていうような儀式は世界的にどこでも続いていかないものでしょうか。
そうですね、特に狩りをですね、
はい、
毎朝儀式用にですね、
はい、
その狩りをするグループ、一番元気のいい若者のグループが早朝に出かけていってですね、で午後にやるセレモニー、毎日やるセレモニーに、その神に捧げる獲物をですね、取りに出かけていくんですよね、
はい、
でカナダでもそうでしたけども、狩りを法律で禁止されている先住民族ってまだあったことないです。
ああ、なるほどね。茅野茂さんはよく講演で、その主食を奪われた、
うん、
酒を取ることを奪われてしまった民族は、うん、世界中にアイヌだけだとよく
言
ってたんですよね。
僕もそう思いますね。
そうですか。まあ、それによって米文化に、まあ、移行していって現在の食生活があるわけですけれども、私は医療に携わる仕事をしていて、伝統的食事の文化が本当にきちんとこう受け継がれていたならば、アイヌ民族に糖尿病だとか今のメタボリックシンドロームだとかっていう心配はあんまりなかったのではないかなっていう、むしろそういう意味でも復活させたい食文化の一つではあるんですよね、まあ、続きまして、現在アイヌ民族の若者たちが 時代を経ていろいろなことに取り組まれてるんですけれども、ピリカケウトゥムアプカシという、
はい、
あの稚内の宗谷岬から水しっかりまでを1ヶ月間近くかけて歩くという、あの予定が6月1日からありまして、その様子を床田さんは作品にしようとお考えだと伺ったんですが、
僕の試写会にですね、これに参加するあの妙子さんというあの浦河出身 の、
はい、
の女性がですね、見に来てくれて、
はい、
でたまたま僕彼女の20年ぐらい前に1回あのお宅にお邪魔して、
はい、
僕彼女のことを覚えてたんですが、彼女は僕のことを全然覚えてなくて、で実はこうだったんだよということを話して、そのおばあちゃんもよく僕
ご存知、はい、
あのね、あの知ってましてですね、わあこれはもう不思議な縁だなと思って、これはドキュメンタリーに撮らなくちゃいけないなというのがね、彼女と話してて、じわーっと湧いてきたんですよね。
あ、そうですか、ね、あの試写会がきっかけだったんですか。
そうなんですよね。もしかしたらその妙子さん、あの20年前に会った彼女かなというふうな感じだったんですが、
はい、おばあちゃまというのは、遠山咲さん。
そうですね、
妙子さんは堀さんというあの
そうです、ね、
お嬢さんですよね、あの、まあ、私たちから想像しても北海道の稚内からそのやや江別市までの300何十キロを歩くというのは、とてつもないこう壮大な計画だと思うんですけれども、あの北海道まだ寒いですしね、まあ、車で追いかけながらまた苫小牧へ戻ってきたりとか。
そうですね、あの全行程はびっちりはちょっと撮影できないので、
はい、
時々苫小牧から出かけてですね、僕は撮影しますし、スタッフの一人に
あ
のカメラ預けてますんで、ね、
あ、そうですか、
預けますんで、
はい、
でその人に、こういうふうに撮影してくださいということをお願いしてですね、
はい、
でなんとか一つのですね記録としてまとめてみたいなと、
はい、
思ってるんですよね。
そうですか、
はい、
あの7月にはあの茅野史郎さんもあの当局の局長も参加して先住民族サミットを開催予定で、あの、まあ、その前の1ヶ月間ということですので、なんとかあのたくさんの方に参加していただいて、またその作品を床田さんの作品を一緒にあの見る機会を設けられることを望んでます。
はい、
楽しみにしてますので、
はいはい、特にですね、
はい、
まだいいですか、
はい、
あの特にこれアイヌ民族だけでなくてですね、あの他の民族もですね、
はい、
あのイベントに参加しているということがですね、僕はとても大事なことだなと思っているんですよね。
はい、
やっぱりあのいろんな情報をみんな持ってますん で、
はい、
で一番いい方法はどういうことなのかなということをね、彼ら自身は考えながら、
はい、
あの歩いていくんじゃないかなと思って、なんかその辺の変化もですね、
はい、
きっとあるだろうと思うし、
はい、
楽しみですね。
そうですね、
はい、
楽しみですね。あのちなみに、まあ、あの床田さんのインタビューであのアナウンスをさせていただきますが、ピリカケウトゥムアシアプカシというのは心で歩くということで、事務局は札幌市です。あの詳しいことをお知りになりたい方はFM ピパウシへお問い合わせなど、ちなみにこちらの連絡先ですけれども、あの豊平区の方で、札幌市豊平区で011-814-3232で、電話受付などもしております。途中からのご参加でもよろしいかと思います。本日は床田さん、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。